夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
職場ですれ違った場合。
彼と私は会社でも公認のカップル。部門が離れているおかげか、そして人前でイチャついたりしないおかげか、周りからも結構応援されていたりする。そんな彼が用があってうちの部に資料を取りに来た。よっ、元気？って、おい、無視ですか。一応彼氏なんだから挨拶くらいしたらいいのに。
会社で付き合って半年くらいの彼女とすれ違った、そんな時、大抵の男性は彼女のことをあからさまに無視します。
女性からすると、別に人前でラブラブするわけじゃないんだから挨拶くらいしてもいいじゃないと考えるところです。
ところが多くの男性は挨拶すらしません。
ほや、
せいぜいが目でさっと合図を送ったり、少し手を振る程度。すぐに彼女の元を離れます。そう、仕事や部活の時、男性が彼女に会っても普通にすら接しません。
この現象、女性にとってはすごく不思議なことです。仕事でも部活でも友達であればそれなりに仲良く接する、それが彼女になった途端冷たくなる。公の場であっても普通くらいに接することができるんじゃないのと女性は考えるのです。
さて、唐突ですが、
100
年以上昔に遡ります。
唐突ですね。
はい、彼女や親族は男性にとって守るべき対象。戦いの場で彼女がいると弱点になりました。そして男性たちは彼女や親族に戦いの場にいては危険だし、人質になるようなことがあっては絶対にいけないという意味で、戦いの場に入ることに対して厳しくなりました。現代の仕事や部活は男性にとっては戦いの場です。なので男性は本能的に戦いの場に入ってきた彼女や親族に冷たくなってしまうのです。
よく女性が彼のためにお弁当を彼の職場もしくは部室などまで持って行ったりしたりするけれども、彼がすごく不機嫌そうな顔をしていたなんて話がよくあります。こういう男性の態度は女性を傷つけることにつながってしまいます。
男性は仕事や部活の場に彼女に入られると身構えてしまいがちですが、多少は余裕を持って挨拶やお礼くらいは言うようにしましょう。現代ではそれくらいでは評価が下がるわけでも、弱点がさらされるわけでもないのですから。
女性は男性の戦いの場にはむやみに入っていかないようにしましょう。外から応援するくらいならいいのですが、内側に入っていくと男性が不機嫌になってしまうことがあります。
もともとは愛情から出てきた行為、現代では多少いびつになってしまいましたが、どうしてこういう感情が出てきたのかを考えると、なんだか相手を思いやる幸せな気持ちを再認識できますね。
さあ、今回の気持ち。
オフィシャルでは無視を。
ほう、何ですかね、戦いの場に連れてって、よくあるやつですね。
よくあるやつ。
私も一緒に行くわって言って、
ダメだって
ついてって、そのままさらわれて、結局視聴者が、足手まといでしたねっていう思うやつですね。
あれです、それです。
よくあるやつですね、はい、なるほど。
はい、
うさぎのカフェや。
はい、
今日はですね、配信日が6月21日です。
はいはい、
6月21日はですね、知ってるガエル君、あのね、今日は夏至なんです。今年
夏至、
夏至ってわかる？夏至っていうのはね、日頃の時間がね、長いことなんだよ、1年の中で一番。
はいはい、
その反対が冬至なんです。
ほうほうほう、
冬至が昼間の時間が短いんですが、今日は一番昼間が長い日です。
なるほど。
さあ、みんなフィーバーしようっていう、そんな日なんだよ。
分かった、
ガエル君。さあ、というわけでですね
あの、全く喋れないことに全く触れない感じなんです。
どうしたんですか、ガエル君。
分かんない、
そうそう、脱皮したらいいんじゃないですか。
なんかね、さっきからこんな感じに すっぽりされてるんで口も聞けないみたいなんですけど、
ちょっとなんかコンパクトにまとめたかったんです
まとめたかった、
まとめたかった、
そう
なの、
結果こうなったの、
可愛いかなって、
可愛い可愛い、あのタグ出てるけどね、
土管からちょっと覗いてる感じに見えるじゃないですか
あーこうこういうことですね、
そうそう、マリオとか言ってもこうもうって出てくる瞬間を捉えた感じです、
なるほど、それを表現したかった、
はい、表現したかったんです、
なるほど、はい、今日じゃあこういうこと一日中喋らない感じですけど、
あ、本当ですか、
いい
ですかね、あれ口だけ閉じとけばいいんですかね、ほら、はいさあというわけでですね、進めます、はいはいはい、夏至の日なんですが、
夏至の日、
冬至だと有名なのは、あの京京都じゃないや、かぼちゃなんですけれども、
あ、そうですね、かぼちゃね、
冬至、うん、は、うん、なんだろう、冬至じゃなかった、夏至は、夏至、ね、一応あのあるんですけれども、もともと農耕が中心だった時代はこの時期繁忙期だったので、
あ、なるほど、
まあ、行事に関心がないというか行事をやってる場合じゃなかったんですね、でもそんな中で時期を感じようといくつかの地域で食べていたものがあります、うんうん、まず福井県越前の焼きサバ、
サバ、
はい、うん、暑い中行う太平洋を乗り切るために栄養のあるサバを食べるようです、うん、
なるほど、
関東地方とか奈良県は小麦の焼き餅、
小麦の焼き餅、
その年収穫した麦で餅を作り、神様に備えたり手伝ってくれた人に配るようになったのです。小麦のお餅ってどんななんでしょうね、
なんかちょっと想像つかないんだけど、おやきみたいな感じなのか、
ああ、なるほど、
なんかそんなイメージなのかな、
そんな感じですかね、
あんまりもちもちというよりはどっちかおせんべいに近しいとか、そっちに、まあ硬くはないんだろうけど、そういう感じなのかもしれないですね、
まあ、ただ暑いから流行らなかったんですかね伝わっていないってことは、
でも関東と奈良だけなんだね、なんか飛び飛びなんですね、その辺は、
関東地方、まあ今に伝わってないってことは
そんなに広がらなかったんだね、
まあアイス食べたいからですよねどうせなら暑いし、
昔にアイスクリームがあったら多分ね、
氷とかでもいいじゃないですか、いや、まあまあ
それはね、はいはい、
この暑いのに小麦ねって焼き餅です、う
ん、でもサバだって焼いてるからね、それを考え
ると、でもサバはなんかまた、うん、そうですね、お刺身がいいです
焼けっちゅうね焼きサバって書いてあるんだから焼きなさいよ、
さあもう一つ、
ああ流された、
はい、京都、
うん、京都、
三角形の和菓子、
三角形、
これいいですよ、平安時代のこの時期に氷を取り寄せて神官にも配る氷室の節句が行われており、氷を口にすると流行り病にもかからないと言われていました。やがてこの氷の形を見せた和菓子に変わっていったのです。京都やっぱおしゃれですね、
ね、氷を取り寄せてっていうあたりがまたすごいね、
平安時代ならみやびです、
さすがですね、
はい、やっぱこれですよこれだって夏はだって和菓子、この涼しげな和菓子とか流行って
るじゃないですか、氷菓子系とか、はいはいはいはいはい、はい、
やっぱ氷ですよね分かってる京都の平安時
代の人、おすな氷を、なるほど、
そして最後、はい、香川県、うどん
待って待って、それ別に納豆じゃなきゃ下地じゃなくてもいいんじゃないの、
田植えの終わる頃に農業を手伝ってくれた人への感謝として収穫した麦を使ってうどんを打ったのが初めて、うん、
いやいや、だから別にうどんはさ、
う
ん、確かに美味しいし、あそこの名産だけど、そこの日に限らなくてもいいんじゃないかな、
まあ、年中食べてるっていう、
そういうことだね、
しますよね、
そういうことだね、
はい、
なるほど、
まあ、とりあえずうどん
うどんってことだね
らしいですよ、
結構全然バラバラなもんですね、
バラバラですね、まあ、みんな忙しかったので、
ああはいはいはいはい、そんな時間かけてっていう感じではないん
だ、祝ってる場合じゃない、
まあさすが平安京都はね、ちょっと雅な感じ
だ、そうですね、まあお貴族さんですよね、多分、
はい、
この神官に配るだとか、
まあだってそもそもが氷を取ってくるっていう作業は結構な作業だと思うので、
確かに氷を取り寄せてんですよ、うん、
途中で溶けることを考えても相当急がなきゃいけないし、相当大きい氷を運んでるはずなんですよね、っていうのを考えると、もう今日ガル君静かになっちゃったからね
いいな、その習慣がいいな、
その習慣、どの習慣、
その習慣、
あ、習慣ね、はいはいはい、
氷を配る、なんておしゃれ、
まあ、今やったら大変ですけどね、
そうですね、
うん、いろいろあちこちから氷を運ばなきゃいけないからね、あ、
ま
あ、
コンビニ行ってね、
うん、
かき氷とか買えるかな
今その瞬間がいいって言ったじゃん
はい、それを思いつつ、うん、井田さんをコンビニに寄って、
はいはいはい、
かき氷を買って、はい、かき氷だなって思って満喫するといいと思います、
わかりました、
うん、じゃあ、ね、よくは下旬に何する予定、
下旬に何する予定 夏至というかですね、実はあのこの6月21日なんですけど、うちの、 あの父親の誕生日なんですよ。
リアルということはあの昼間が長いパーチーですね。
昼間は長いパーチーですそうよくわからんけどまあいいや何を言ってできるんだ
昼間が長いパーティー、
昼間が長いパーティーね、うん、そうだね昼と夜の長さが一緒じゃなくて、
あ、じゃなくて昼、そうね、昼間の時間が長い
ですね。はいはい、そうなんです。
昼が長い、イエーイ、
っていうパーティー、
誕生日だ、イエーイパーティー
そう
な感じですか。
はい、まあそうですね、ちょっと何するか分かんないですけど、何かしてあげるんじゃないかなと思ってます、今年の夏至は。
本当ですか。
はい、多分ね。
毎年何してますか。
毎年でもなんか実家に帰って、うん、まあ飯食ったりとか、お酒飲みたりとかしてますよ。
おお、俺の人生はなって語ってる感じ。
誰、うちの父親、
チャライロック
俺、あ、俺じゃないわ。
あ、違うね、
そんな感じじゃないですよ。
これ、まあ、どうやって生きていけばいいか保存食の、
ねえねえねえねえ、父親の誕生日暗い話したくないでしょ
この間保存食の
あ、ごめんなさい、その回はぜひ聞かないでいただきたいですね、はい、
その回をプレゼントするっていうのは
泣くだろ怒られるわ普通に。
大丈夫、勝ちじゃないよ。
なんだろう、今までで最大の親不孝じゃないかな本当に
保存食は大切だなってこう、
しかも俺父親にチャラレって呼ばれてないから大丈夫です。そこは
本当ですか、これを機会に
呼ぶか
俺最近改名してチャラいのって言われてるんだなるほど、
なるほどじゃねえよどんだけ物分かりになる、うちの父親は
まあ、そんな感じの予定ですね。今年の
夏至の予定です、
はいはい、予定になっております、はい、皆さんも素敵な夏至を
そうですね、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、じゃあ告知のコーナーお願いします。
はい、
はい、
ゆっきり的お知らせは、うん、毎週金曜日じゃなくて隔週ですよ
そろそろ覚えようね
隔週金曜日に青空学院文学部というウェブラジオを配信中です、
はい、はいはいはい。
そして火曜日には4コマ漫画も配信中、
なんと。
そして、うん、秋田県由利本荘市の木桜すいちゃん、
うん、
今日も夏至でスイスイ行っております。
夏至、うん、関係ないけどスイスイ、
夏至、ね、関係ないけど、うん、常にスイスイ行っています、はいはい、
いいですね、
秋田県、秋田県この時期涼しい、
涼しい、市内は涼しいのかな。やっぱり夜は圧倒的に涼しいと思うんですよ。夏はちょっと暑いかもしれないけど、
ね、東北夜とか涼しくていいですよね。
すごく涼しく過ごしやすいですね、うん、そこはやっぱり、あと星が、うん、圧倒的に星が綺麗です。
星綺麗ですね、うん、夏の大三角形とか見たいです、ね、いいですね、
素晴らしいと思う、多分星が綺麗だな。
星ツアーとか行きたいですね。
いいですね、
あれ昼間が長い日だって言ってる
せやね、そうでした、
面白いな、まあまあ、まあ、
そんな感じですか。
というわけで、はい、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガイル君でした。
それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ。